では本日は株式会社坂の途中小野邦彦代表取締役をゲストにお迎えしております。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちら坂の途中なんですけれども、京都のランドマークタワーとも言っていい五重の塔がある世界遺産の東寺のほど近く、少し南に位置しています。今日はそちらにお邪魔しております。小野さん、先ほど1階のですね、はい、配送センター、見せていただいたんですけれども、非常にこう珍しいキノコだったり、生食用の小さめのかぼちゃだったり、はい、日本ではあまり見ないビーツのですね、茎までついているビーツ、はい、赤株ですよね、こういったもう多種多様な野菜を皆さん作業に携わる方がですね、箱詰めしたりして、とても活気に満ちていましたけれども、これはもう朝どれというような、そういう野菜たちなんですか？
そうですね、はい、当日収穫のものもありますし、前日収穫のものもありますが、ともかく僕たちその特に持ち越しをしたりしないので、鮮度も高いですし、あと栽培においても高い品質のものを提供できるようにっていう形で、各農家さんが工夫して栽培してくださったものを扱ってます。
うん、そもそも小野さんは京都で大学時代を過ごしたということもあるんですけれども、この本当に歴史のある、はい、しかも当時の近くに本社があるっていう、はい、この意味は何かあるんですか？
いや、当時の近くがいいなっていうので選んでるわけではないんですが、ただ僕たちこう少量だったり不安定な生産になりがちな農産物を流通していこうっていうのに挑戦している会社なんですね、うん、
はい、
そうするとどうしてもこう出荷する場所とこうお客さんとコミュニケーションしたり、農家さんとコミュニケーションしたりするスタッフの場所が近い方がやりやすいんです。その出荷してちょっとこのチンゲンサイ中に虫食いひどめやなってなった時に、パッと農家さんにちょっと今回のは虫食い多すぎるから、明日の出荷の分もうちょっと厳しめに検品してくれませんかとか、なんかそういう細かいやり取りができるっていうのが大事だと思っていて、そうすると1階が出荷場で2階がオフィスっていう今のこう建物がと最適なんですね、
はい、
こういう条件の物件を探していてここにたどり着いたという次第です。
そういうことなんですね。今も少しお話しいただいたんですけれども、有機野菜のサブスクリプションでの宅配などを手掛けていらっしゃるということで、はい、まさにスーパーなどではあまり見かけない野菜だったり、はい、いわゆる在来野菜、などが、手元に届くということで、かなり若い世代の方に受け入れられているそうですよね。
そうですね、はい、
これはどうしてなんでしょう？
まず僕たちの大きな特徴は、新規就農された方、新しく農業を始められた方をパートナーにしているっていうことです。だいたい取引農家さんが400件ぐらい関西中心にいるんですけど、8割ぐらいがそのゼロから農業を始めた方たちなんですね。で、彼ら彼女たちがこう意欲的に取り組むことで、ちょっと生産効率は落ちるけど美味しい品種とかも選んで育ててもらうことで、品質の高い野菜を季節に合わせてこうバリエーション豊かにお届けできていると考えてます。でそういうちょっと変わった野菜にチャレンジしてみたいとか、あと、季節に合わせたライフスタイルを送ってみたいっていう方が、比較的若い世代を中心に増えているように感じます。それが僕たちが成長できている理由かなと考えています。
はい、また新規就農者の方が多いということで、これは全く違う業界から飛び込んだりとか、もともと農業をやりたいなとずっと思っていらして、ただ農家出身ではないといった方がその契約先のほとんどだっていうことなんですね。
そうです、はい、本当バックグラウンドは様々で、もともと農業に憧れてて農学部に入ったけれども、最近の農学部で実際農業を実践するところってあんま多くはないわけですが、ともかく農学部に入ったけど就職する段になって、やっぱり周りの友達と同じように就職活動をして就職した、だけどちょっとこうなんだろうな、こうやっぱり農業への思いがくすぶっていて、何年かして改めて農業の世界に飛び込んだみたいな方もいらっしゃいますし、料理人をしていて 美味しい食材を使うと料理は美味しくなるなと考えて、美味しい食材を探しているうちに自分で育てたくなって農家になったですとか、あとはプロスポーツ選手とかもいますね。プロボクサーで網膜剥離になって引退せざるを得なくなって、セカンドキャリアとして打ち込めるものを考えて農家になったとか、そういういろんなバックグラウンドを持った方たちが取引先になってくれています。
はい。また坂の途中のビジネスモデルとしては、まあ、そういった新規就農者の方がほとんど、まあこれは結果的にというところもあるとは思うんですけれども、はいはい、そういう生産者の方と割とその栽培計画を一緒に立案したりですとか、二人三脚で取り組まれているというところもあるんですよね。
そうなんです。そもそもこの私たちの坂の途中は、環境への負担の小さい農業をどうにかして広げていこうということを考えている会社です。で、日本で、まあ、例えばその農薬や化学肥を使わない農業、有機農業って言いますが、有機農地って 0.6% ぐらいしかないんですね。でもうちょっと広がった方がいいよねというのはなんとなく社会的なコンセンサスになってたり、農水省も目標を掲げたりとかっていうことをしているんですが、まあ、やっぱり既存の農家さんにやり方を変えていただくのって非常に難しいと。彼ら彼女らはやっぱりそれぞれずっとやってきたやり方もありますし、周りのステークホルダーとの関係性もあるので、一方で新規で就農する人たちはほっといてもかなり多くの方、8割とか9割の方がどうせあるならオーガニックとか、まあ、それに近いような農業をやりたいっていうふうに答えるんですね。なのでこの新規就農者が増えていくっていうことが日本で有機農業が広がっていく、まあ、一番現実的なシナリオなんじゃないかと思うわけです。しかも農地もどんどん空いていってますから、昔だったら農地を借りるのって大変だったけど、今は農地を借りる難易度自体は下がっている。なんでこれを進めたいと思うんですが、大変残念なことに新規で就農すると大抵の方は経営が成り立たないんですね。でなので今は農地が空いてるから就農しやすくなったよっていうのは事実なんですけど、そしてよくこう地方移住しましょうみたいなキャンペーンもあるんですけど、結局移住して就農しても経営が成り立たなくて何年かしたら辞めちゃう、そうするとまた農地が空くから次の移住者が来るってことが繰り返されていて、僕たちはまあこの社会課題をどうにか解いていきたいと。なので新規で就農した人たちが、彼ら彼女らはやっぱ少量不安定な生産になるから経営が安定しにくいんですけど、そこをまあ一緒に計画立てましょうとか、より収益性の高い作物にシフトしましょうとかってやることで新規就農した人たちの経営ハードルを下げていくっていうことに取り組んでます。
まあ、実は設立は2009年ということですので、はい、15年ぐらい前ということなので、はい、かなりスタートアップとしては社歴も長いのかなという印象がありますね。はい、この15年ほどでですね、どうでしょう、環境的にその新規就農の方が増えたのか、あるいはその自治体などがですね、側面支援するとか、そういった流れが出てきているのか、変化どんな感じでしたか？
いや、もうめちゃくちゃ変わったなと思います。そもそも僕が新規で就農する人が増えた方がいいですって言った時の納得してもらうのに必要な説明の量がめちゃくちゃ減りました。それこそ自治体さんの態度も大きく変わっていて、昔だったらどちらかというと僕らのチャレンジに対して冷ややかな自治体さんって多かったと思います。まあ、極端な話、農家っていうのは特殊な仕事だから農家の DNA を持ってないとできないって言い切った首長さんがいたりとか、ちょっといろいろこう問題があると思うんですけど、そんな時代から、こう過疎化も顕在化して、その純血主義っていうんですかね、この谷の土地はこの谷のもんじゃないとみたいな意識はだいぶ薄れてきていて、自治体さんも移住者を呼んでこようみたいな風に舵を切ってこられている。で、農水省も、環境への負担の小さい農業を広げるっていうので緑の食料システム戦略っていうのを掲げて2050年に有機農地を 25% にするっていう大変野心的な目標を出しています。そういう意味でかなり世の中大きく変わってきていて、なんだけどその結局就農した後かなり経営の難易度が高いっていうところは、 あまり変わっていないので、まあやっぱり引き続きそこにフォーカスして取り組んでいきたいなと思っています。
そこなんですけれども、まあ坂の途中としては契約農家の方々から作物を買い取るということで、生産者の方々の資金繰りをですね、側面的に支援してらっしゃると思うんですけれども、そうなると坂の途中としては、まあ、在庫を持つだとか売り切らなくちゃいけないとか、はい、そういったリスクがありますよね。ここに関してはどのように、対処してらっしゃるんでしょうか。
そうですね、何個か僕たちのユニークなポイントがあると思うんですけど、まあ、そもそも僕たちは半年に1回ぐらい農家さんと栽培の計画立てましょうとかって言って、でその時点である程度買い取りの見込みを立てるんですね。これがその契約出荷してください、欠品したら絶対ダメですよみたいな形になると、これはこれで、大変生産者に対して負担になりやすいので、お互いこう義務を背負うわけじゃないんだけど、まあまあ目安として合意しておくと。でそうすると生産者の方はある程度売上のベースがこう見込めるので、そこにまあその土地の事情とか地域性を踏まえて自分たちの売上を足していってくださいねみたいなのが僕らのスタンスで、それがまあ基本的な設計なんですけど、やってる工夫としては2つぐらいご紹介すると、1つは僕らと生産者さんは坂の途中の連絡帳っていうシステムでデータ連携をしていて、うちと取引している全農家さんの合計の出荷量とか都道府県別の出荷量が見えるようになってるんですね。そうすると例えば夏が極端に暑かった時に、いや暑すぎて自分は思っていた出荷量の半分しか出せなかった、これが今までだったらまあ暑かったししょうがないんかなしか考えようがなかったんですけど、はい、今だと坂の途中の連絡帳にログインして自分の近い都道府県の出荷量とかを見てみると、いや自分は半分の減収になっちゃったけど近所でも結構狙った通り出している人がいると、いやそれは何かが違うんやみたいなので、で僕らのところに相談に来る、じゃあ減収にならなかった農家さん紹介するから話聞きに行ってみたらどうですかみたいな感じで、あのデータを起点に横のつながりを作ることで技術レベルが上がっていくっていう仕組みを作っています。でもう一つの工夫はお客さん側で、これすごい大事だと思うんですけど、やっぱお客さんにこう許容してもらう幅を広げていくっていうのは僕らの大事な仕事だと思うんですね。僕ら野菜は生き物です、生き物だからブレますっていうようなメッセージを出していて、毎回例えば糖度保証とかしないわけですよね、
はいはい、
毎回トマトが激甘ですみたいな売り方はしない。
なるほど。
むしろ毎回トマトが激甘で人生得することなんかありますかみたいなスタンスなんです、
はい、
でそれよりもその今週の届いたトマトを食べてあんま甘くなかっても、いや先週に比べて甘くないけど先週のより青い鼻に抜ける香りが強いよね、あほんまやねとかって、そういうブレをなんかこう感じ取って話しながら食べれることが、まあ、本来的な意味での豊かさじゃないでしょうかっていうようなことを思っていて、で、まあ、そういう説明をする、で野菜の 植物としての癖みたいな説明をしていくことで、例えばミニトマトとかって雨降った後って割れやすいんですよね。でも、まあ、水を吸いすぎて割れやすいんだけど、別にそれはこう不良品を届けようと思って届けてるわけじゃない、どうしても水を吸った後っていうのはミニトマト植物として割れやすくなる特性を持ってますっていうのを伝えておくことで、こうお客さんがこう変に怒らずに済む、あ雨降ったんかなで済むとかですね、そういう季節変動とか天候の影響をちゃんと説明することで季節に合わせた栽培をするっていう農業がやりやすくなるので、お客さんの許容度を上げていくっていうのを僕らはまあ工夫してやっています。
面白いですね。これはやはり受け取るお客様、消費者の方にとっても、まあ、ちょっと発想の転換ですけれども、まあ、お便りみたいなのが届くわけですよね、はいはい、それによって、まあ先週とは違うトマトの味、はい、見た目だったりするんだけれども、それがむしろそれを楽しめる、
はい、
ちょっと開けた時の箱を開けた時のストーリー性みたいな部分が響いてるっていうことなんですか。
そうですね、 例えばお子さんがいるご家庭だと子供が季節感を口にするようになりましたとか、なんか慣れてくるとって言うと変ですけど、僕らずっと続けてくれてるお客さんが多いんで、やっぱりこう冬が深まってきた野菜の顔とかってあるんですよね。同じ大根や人参でも、例えば今日ちょっと見ていただいた人参、あんまり僕話題にしなかったですけどあったんですけど、かなりこう綺麗だったんですよ、
はい、
そういえばこの時期の人参はああいう顔なんですよね。これが冬を戦った人参ってもっとなんていうかこう戦いの跡みたいな顔になってる
んですか。
寒さとの戦いですね、そういうので、はい、この時期は大根の旬です、この時期は株が美味しいですとかっていうだけじゃなくて、同じ大根でも寒さが深まってきた顔になってきましたねとかってお客さんが言ってくれたりすることがあって、そうですね、そういうこう季節の移ろいを楽しむっていうのをテーマにしてます。それは言いようによっては不自由かもしれないんですけど、自分が欲しいって言った野菜が届かないのねみたいな、
はい、
でももうなんていうかその選べることが豊かさだみたいな時代じゃないんじゃないかなと思っていて、それよりかそういう季節の移ろいを楽しむみたいなことで充実感を得られるんじゃないかって思っています。
はい、またあのコロナ禍がありましたけれども、この間ですね、いわゆる巣ごもり消費などが、
はい、
まあ需要が高まった中でですね、会員数の伸びにも弾みがついたと伺っています。
はい、
あのこれはどうですか、今もそういった動きというのは続いているんでしょうか。
そうですね、まあ、コロナの時はちょっとネット通販に関してはやっぱ極端だったんで、緊急事態宣言が出たらお客さんが増え、緊急事態宣言が解除されたらお客さんが減りみたいなだったんで、あのその時とは雰囲気は違いますが、ですが相変わらずお客さんは増えています。一過性の流行りというよりかは、やっぱり季節のに合わせた暮らしがしたいわとか、 なんかその結局は僕たちのお客さんって都会に住んでる方が多いわけですが、なんかその都会にいながらでも季節を感じたいとか、まあそのしみじみと美味しい野菜を中心とした食生活を送りたいっていう方が増えてるんじゃないかなと思います。
うん、足元でプラン、どういうプランがあのよく動いているとかですね、会員の伸びというのはどんなものなんでしょうか。
お客さんはまあじわじわとずっと増えていて、今で1万件ぐらいですね。でプランは僕たちあの大変選べないネット通販をしているので、本当あの今プランが旬のお野菜セットって こればっかりやったんですけど、
はい、
それに 2,3 年前に基本のセットっていうのができたんですね。で旬の野菜セットはちょっと珍しい野菜が入ります。基本の野菜セットはじゃがいも、玉ねぎ、人参みたいなベーシックな野菜が多いですと。で、あの旬の野菜セットは S、M、L ってあります。基本の野菜セットは S と M ですっていう、でただこれだけです。
うん、
であの傾向としては、まあ、相変わらず S セットの方が多くて、であの毎週の方より2週間に1回の方の方が多い。でこれは何を示しているかというと、有機野菜大好きっていう感じの方が僕たちのお客さんの中心ではないと。どっちかっていうとそういう野菜を中心とした食生活がとか、なんか季節の移ろいがみたいなのに興味がありながらも、でもそういうのにどっぷり使ってらっしゃるわけではない。その僕らあのエントリーモデルだと言ってるんですよ、
はい、
自分たちの、うんうん、そういうのにちょっと興味あるわ、始めてみようかなみたいな感じの方が多い。お客さんに実際アンケートを取ると、僕たちのサービスをご利用される前に有機野菜を食べる生活を送ってらっしゃいましたかって聞くと、6割ぐらいの方が送ってなかったっておっしゃるんですね。なんで、まあ、あのエントリーモデルとしての役割を果たせてるのかなと感じています。
そこはかなり興味深いポイントですけれども、
はい、
まあ、いわゆるこのアメリカですとか日本も含めて先進国ですと、
はいはい、
ミレニアル世代とか Z 世代の方って、
はい、
まあ、環境問題をはじめとする ESG への関心がすごく意識が高くって、
はい、
まあ、消費行動もそれをベースに、軸にして考えると、
はい、
あの起こしている、消費行動を起こしている方々が多いと聞いています。あの先ほどの話では若い方ほどあのエントリーモデル で契約をしがちだというお話があったんですけど、はいはい、やっぱりそういう世代的な環境意識の高まりみたいなものにも響いてるんでしょうか。
そうですね、うん、そう思います。ちょっと確認したいんですけど、Z 世代っていうと何歳ぐらいの方なんですか。
ですね、これ結構広いんですよね、はい、そうですね、ティーンエイジャーから20代半ば30ぐらいまでですかね。
ミレニアルっていうと
はもう30代の半ばぐらいですかね。40ぐらいまで、はい、
そうですね、はい、環境意識の高まりとかとその社会的消費ですよね。世の中にいいことにお金使いたいっていう方は、はい、こう世代が若くなるにつれ割合として高まっているのかなと思います。一方で僕たちはそのメインの商品が野菜なので、そうすると今の世代の分け方で言うと Z 世代にはちょっとまだ早い感じですよね。
そうですね、
はい、で僕たちは海の向こうコーヒーっていうコーヒーの事業もしてまして、
はい、
でこっちはまさしくその Z 世代の方たちがイベントとかやるとすごい興味を持って来てくれると。
あ、そうですか。
やっぱり、まあ、大学生でもコーヒーにはちょっとこうお金を使う方が多いと。でまあ、野菜も大学生でも買ってくれてる方もいるんですけど、どちらかというとそれはやっぱりこう例外的な感じで、まあ、そういう Z 世代の方がコーヒーを最初の起点としてうちの取り組みを知ってくれて、その後こうライフイベントがなんかこう結婚とかこうライフステージが変わっていくにつれてうちの野菜を買うようになってもらえたらいいなと思っていますし、なんか実際そういう動きが起きているように感じます。
その海の向こうコーヒーなんですけれども、はい、こちらは海外の農家、まあ、アジアを中心としてということだと思いますけれども、はい、コーヒーを現地で育てることで森林の伐採を減らして雇用を創出するというこういう取り組みなんですね、はい、
そうなんです。コーヒーってちょっと変わった植物で直射日光があまり得意じゃないんですね。なのでこう見渡す限りのコーヒー畑っていうプランテーションは生産効率は上がるんですが品質っていう意味で言うと なかなか上げづらいっていうのがあります。で一方で森の中でコーヒーを育てるアグロフォレストリーとかって言いますが森林農業ですね、日本語で言うと森の中で他の植物の木陰でコーヒーを育てるとゆっくり熟していって味が乗りやすいっていう特性があります。で、まあ、あとコーヒーはその後こう完熟した実を摘むみたいなのが透明度の高いコーヒーにするまあ、第一歩でして、
はい、
そして収穫した後発酵乾燥みたいなプロセスを経てその木豆っていう焙煎する前の豆に仕上げていくんですけど、その発酵乾燥のプロセスでも品質が大きく変えれるので、まあ、僕たちは東南アジアの山岳地域とかに行ってまあ、コーヒーやりませんかと、で僕たちだったら品質の上げ方知ってますよとかですね、まあ、あるいはすでにコーヒー栽培してる地域も多いんですけど、でどっちかっていうと栽培して比較的安価に出してしまってるところでももう一手間もう二手間かけたらもうちょっと高い値段で売れるようになるけど一緒にやりませんかみたいなことを言って、コーヒーの品質を引き上げて、で日本に輸入してきてそれを、まあ、全国のカフェや焙煎所数千店舗の方に買っていただいている。これを通じて今までその東南アジアの山間地域だとやっぱり現金収入を得る選択肢が結構環境への負担が大きいものになりがちで、その山を丸裸にして家畜の餌用のトウモロコシを作りますとかすごい多いんですけど、あとは過度な焼き畑とか森林伐採して木として木材として売るとか炭として売るみたいなことが多いんですけど、そうじゃなくて森林を保全しながら必要に応じて現金収入を得るっていう手段ってありますよっていうようなご提案をしていっているという感じです、うん、
これはどうですか、事業始まってここまでの進捗ですとかどんな効果が今までありましたか。
ラオスから始めたんですが、ラオスでいろんなトライアルをしてそこで得た知見をもとにミャンマーに行ったり、まあ、あるいは世界中でその森林保全しながらコーヒーやろうみたいなトライアルっていうのは存在しているので、うん、お互いこう学び合うみたいな形で僕たちの知見を貯めて今はまあラオス、ミャンマーだけじゃなく東ティモールとかインドネシアとかですね、10カ国ぐらいに行ってるんですが、まあなんで数千件ぐらいのその農家さんの所得増には貢献できているんじゃないかと思います。 なんか1回出したんですけどちょっとパッと数字が出てこないですが、多分それで保全されてる森林の面積も数千ヘクタールぐらいになってる 数千じゃないかもしれない、数百ヘクタールかもしれないですけど、結構な広がりになってますね。コーヒーがいいのはやっぱり品質に応じてこう高い値段を払おうっていう文化がちゃんとあることで、
そうですね、
これがこう日本の小松菜だとなかなか難しいんで、はい、この小松菜には10倍の値段をつけようってなかなかならないわけですが、コーヒーはそういうふうに価格が比較的動きやすいっていうのもあって、
うんうんうん、
まあまあ事業成長しています。で最近の動きでいうと、僕昨日まで韓国に行ってたんですけど、
はい、
これはあのコーヒーを韓国でも販売しようっていうのをちょっとやりだしていて、その関係で行ってました。森林保全しながら品質を向上させるっていうの、なんかそういう分野でのコーヒー栽培に関して言うと僕たち、まあ、なかなか先進的なことをできてると思うので、別に日本に限って売らなくても他の国でも売れるんじゃないかなっていうようなことを考えていたり、あと逆に生産側で言うと、去年からラオスでは WFP ですね、あの国連系の世界食糧計画ですかね、との共同プロジェクトみたいなことをしていまして、あのつまり WFP さんはやっぱりこう即効性のある手を打つのが得意であると、その農村部の栄養改善とかに現金給付したり、まあその栄養改善のためのこう知識をその地域に住んでる人に向けてレクチャーしたりっていうのはできるんだけど、長期的にその栄養改善に必要な現金収入を得る方法を提供するっていうのはあんまり得意じゃないと。で僕たちは逆にコーヒーは長期的にはその村にとってプラスになるようなコーヒーの栽培の仕方をレクチャーできるけど、短期的にはコーヒーってお腹いっぱいにならないし収穫できないんですよね。なのでちょっとこうコーヒー導入にあたって村の中でもそこが議論になることってあって、いや短期的にはしんどくないかみたいなこと言われたりするんですけど、だから WFP さんと一緒に動くことで短期と長期の そのそれぞれの凸凹がはまるみたいな形になっていて、結構いい組み合わせだなと思ってやっています。
面白いですね。これ日本のカフェの方なんかも、まあ、購入しているということだと思うんですけれども、はい、彼らはやはりそういった環境に優しいコーヒーであるとかトレーサビリティとかそういうことにかなり敏感な方々が買ってらっしゃるんですか？
そうですね、うん、それも先ほどのなんか国内の野菜を誰が買ってくださってるかっていうのと同じなんですけど、僕らは基本的にそのアディショナリティ追加性というのをそのソーシャルインパクトを追求する上で大事にしていて、国内の野菜もそうですね、今までずっと環境のことを考えて行動してきましたみたいな方を僕らのお客さんとして獲得しても、それは多分どっかからお客さんを取ってきてるだけで、総数として環境配慮型の生活を送ってる人の数は増えてないと思うんですよ。なのでエントリーモデルっていうのが大事だと思ってるんですけど、コーヒーも同じくですね、その途上国支援みたいなのにもともと興味がある方、こういう方もお客さんになってくれて熱心に応援してくれていてありがたい限りなんですけど、でもそういう方って僕らがいなくても何かしら貢献の仕方を作っていってたと思うんで、そういう方だけに物を売ってても追加性がないなと我々は考えてます。なのでむしろその品質が大事だとかコストパフォーマンスが大事だっていう方を積極的にお客さんにしていきたいと思ってやってまして、まあなんで数千店舗いらっしゃるお客さんの中には、僕たちのコーヒーチーム海の向こうコーヒーっていう名前なんですけど、海の向こうコーヒーのやり方に本当共感してとか海の向こうコーヒー大好きだよって言ってくれる方もいらっしゃるんですけど、中にはいやただ割安だから買ってるみたいな方も全然いらっしゃいます。
はい、
で僕たちやっぱりそこはなんせその生産者さんとその生産性改善とかから一緒にやるので、その例えばコーヒーの脱穀機この機械入れた方がぶどまり良くなるでとかからやるので、結構そのコストパフォーマンス的にも優秀になる産地もあって、コスパがいい産地のものだけ扱うってことではないんですけど、そういう競争力を持つ産地も出てきていて、なんでお客さんの層はかなり広いですね。
こういうアジアなどのですね、コーヒー農家を支援するという取り組みなんですけれども、大手の資本ではなく日本初のスタートアップが手掛ける意味というのはどういうところにあるんでしょうか？
まあ、日本初であることにそんなに意味はないかもしれないなと思うんですが、なんというかここで我々が一つ大事だなと思うのは、やっぱりちゃんと産地に入る力を持つということですね。産地に行って記念撮影だけしてくるみたいな取り組みって散見されるんですよね。で、現地の人と喋ってても なんかやたら写真撮って帰っていったけど、あの人ら何やったんやみたいなってあるんですよ。で、それってまあ要するにこうマーケティング的に産地とのつながりが見えますみたいなアピールでしかない、なんか本来的なその産地貢献性みたいなのってなかなか生まれないと思うんですけど、なぜ僕たちがその深く入り込んでやれてるかというと、やっぱり日本で野菜でやってきたこととスタンスが一緒だからだと思うんですよ。で、僕たちも京都拠点で、京都ってもうすごくこう農業エリアが近くてですね、車で 30-40 分走れば農家さんのとこに会いに行けるみたいな距離でやって、まあ非常に長い時間をかけて膝を突き合わせて生産者の方とやってきた。で、それは東京のスタートアップの時間軸からすると、なんかちまちまやってんなみたいなところもあると思うんですけど、僕たちはでもそこでその生産者の人らとなんか一緒に仕事していくってどういうことなんだっけみたいなことを、なんか会社のカルチャーとして持ってるような気がしていて、だからこそ今回のこのコーヒーの事業も、まあ、比較的スムーズに立ち上げられてるのかなと思います。
はい、分かりました。あと小野さんがですね、起業された理由として大学時代に、まあ、海外を見聞された原体験が反映されているということなんですよね、
はい、
でその中で農業イコール自然破壊のツールということで気づかれたということなんですが、まあ、私も含めて農業がそこまで自然を破壊しているイメージはなかったんですけれども、
なるほど、
これはかなり深刻なんですかね。
そうですね、それは別に海外を見聞しなくても比較的事実として言えると思いますね。今世界にある農地って14億ヘクタールぐらいだと思うんですが、人間が使えなくした農地って20億ヘクタールぐらいあって、別に現代社会に限らず人間の歴史とは開墾して土地を痩せさせ、農地を使えなくしてを繰り返しているわけで、日本はその里山の資源循環とか大変よくできた仕組みがある。それは日本人の知恵っていう意味もあるし、そもそも自然環境として四季があったり降雨量が多かったりしてレジリエンスが高いとか、生態系とか自然が回復 しやすいっていうのがあるので、ちょっとピンときにくい部分はあるんですが、まあ、人類の歴史というのはそういう感じで農地をダメにしてきている。そういう目線で見ると現代農業っていうのは短期的な効率性の追求みたいなのは素晴らしいものがあるけれども、中長期的にこれがいいんだっけみたいな意味で言うと非常に危なっかしいなと思っています。で、そこのまあ在り方を変えれるようなことを自分でできたらいいなと思ったのが、そうですね、起業した理由の一つですね。
ここまで15年間ですね、
はい、
そうした課題解決にどのぐらいインパクトを与えてこられたと思っていますか？
はい、そうですね、新規で就農された方は大抵経営が成り立たないっていうのを冒頭申し上げたんです。総務省さんのアンケートだと4分の3ぐらいの方が経営が成り立ってないと答えています。で、これは一般的な農薬や化学肥料を使って比較的こう売り先が見えているような状態で参入する方も含めての4分の3なんで、有機農業に限って言うともう実質ほとんどの方が経営が成り立ってないっていうのが現実だと思います。一方で僕たちが取引している農家さんは、まあ、7割ぐらいの方が経営が成り立ってきたよって言ってくれているんですね。で、こんな有機農業者のコミュニティってどこにも存在していないと思うので、そういう意味で言うと大変貴重な例を作れてるんじゃないかなと思います。ただ本当の意味でそれが社会的なインパクトになるには、これを広げていかなきゃいけないですよね。こういうやり方で流通の会社が工夫したら 有機農業の経営ってやりやすくなるっぽいよみたいなのを広げていかなきゃいけなくて、なんで僕たちのつまり今社内にある秘伝のタレみたいな、なんかこうコツみたいなのを見える化して世に開示していくことが大事だと思ってて、今それで僕たちは坂の途中の研究室っていうシンクタンクみたいなチームを社内に作って、うちの取引農家さんの経営状況ってどんな風に変わってきたんだとか、我々の何が効いてて何が案外効いてないんだみたいなとかを分析したり、有機農業白書っていうような形で外に出したりっていうようなことをやり出してます。
そうですよね、かなりこう学術論文に近いようなレポートがウェブサイトにも上がっていて、私も読み込んでしまったんですけれども、相当先ほどのデータを活用してらっしゃるってあたりが、これ効果が出てるんですかね。
そうですね、有機農業している方の経営分析とかをしたくても、今までだったらそのデータを確保することが難しかったんですよね。なぜなら有機農業やる人って点在してるんでアクセスすること自体が難しいと。いや、僕たちはすでに関係性ができているので容易に情報をもらえると、もちろんその僕たちのためにというよりかは僕たちが世の中に還元する前提で皆さん開示してくれているわけですけど、でその情報をベースに しっかりした先ほど学術論文のようだったっておっしゃってましたけど、まさしくそうなんですね。うちの主任研究員って台湾大学で准教授してたりとか、他にもドクターを持っているものがいたりして、普通に研究者としてちゃんと生きていける人たちが集まってきてやってるので、そうですね、その情報へのアクセス性とそれを分析する人たちの能力っていうのを組み合わせて、質の高いものを出せていけてるかなと思います。
そうした中で今後の事業拡大の方向性、あるいはさらなる挑戦の領域はどんなものになるんでしょうか。
そうですね、そのこの環境への負担の小さい農業を広げるっていうことの大事さをこう今までより多くの方が認識するようになってきて、いよいよこれからだっていうような思いがあります。でなんで、相変わらず僕たちがやってきたことをやっていくんですけど、その坂の途中の研究室っていうシンクタンクみたいなチームを2年ほど前から作っていて、でそこで生産者の経営情報のデータの分析とか、あと学び合いの場を作るみたいなことをしているんですよね。でそうすることでできてきたものを販売しますよっていう、その販売側面以外の部分でも新規就農者とか有機農業者の経営ハードルを下げていきたいって考えてます。でその先のもうちょっとジャンプのある話で言うと、やっぱりインフラ整備みたいなのがいるなと思うんですよね。今も結局僕たちの取引してる農家さん、かなり多くの方が経営が成り立ってくるようになったっていうのはすごいその明るいニュースだと思うんですけど、なんだけどそういう方たちとやっぱ会って一緒に時を過ごしてると、本当すごいんですよね。そのだからそらここまでやったらこれで経営が成り立たなかったらもう世の中終わってるでみたいな話で、なんか僕たちが今のところ起こせてる変化って、頑張っても有機農業で食っていけないよっていう時代から僕たちがなんかいることで、優秀な人がむちゃくちゃ頑張ったら経営が成り立つこともあるよみたいになってはきてるんですけど、でもそれって全然なんていうかまだ良くない。やっぱり それなりに努力したらそれなりにやっていけるよまでハードルを下げなきゃいけなくて、そのためにはもうちょっとこう地域で有機農家さんが使い農業しやすくなるようなインフラ整備がいると思ってて、つまり例えばこう共同で出荷するための出荷設備とか、共同の貯蔵庫とか、あるいは段ボールとか農業資材とかが まとめて購入できる仕組みとか、なんかそういうインフラ整備みたいなところまで自社だけでやるような話ではないと思うんですけど、活動の幅を広げていきたいなっていうのを中期的には妄想しています。
ありがとうございます。さて番組のサブテーマは2050年の農業を考えるとしているんですけれども、小野さんが見据えている2050年の農業の姿とはどんなものでしょうか。
なるほど、そうですね、2050年というのはちょうどその農水省さんが出している緑の食料システム戦略でいうと 有機農地が全農地の 25% になってる都市なんですね。今 0.6% の農地が、まあ、25% はちょっと極端に野心的なのでそこまではいかないかもしれないけれども 10% とかそれぐらいまではいくんじゃないかと思ってます。ただそれがこのままいくと有機農地が広がった理由というのがその農薬や化学肥料の価格が上がりましたみたいな、まあ、ここのところ続いている価格上昇とあとそもそもその高齢化がえげつなすぎてあの担い手がいなくなりましたみたいな、つまり有機農業のハードルが下がったんじゃなくて一般的な農業のハードルが上がり続けて離農する方が増えたりして、で消去法的にきついけど有機農業をやるかみたいなので広がっちゃうっていうのが一番このまま行った時に起こりやすいシナリオだと思ってます。でそうやってじゃあ一部の志ある人がそれでも農業って続けた方がいいからとか食べ物を供給した方がいいからっつってなんかこう社会を背負っていくみたいになっちゃうのってあんまりフェアじゃないと思っていて、そうじゃなくて社会全体でサステイナブルな農業の担い手をこう支えていきませんかねみたいなのが僕たちがまあ提案していることかなと思うんですね。それはつまりあのお客さんに何でもいつでもあることが幸せっていう価値観じゃなくて季節に合わせた暮らしの方が楽しいかもしれないですよみたいな、あんま押し付けがましくやっても広がらないと思うんで、なんかそういうのが楽しいんじゃないですかっていうような提案だったり、あるいは最近だったら小売店さんでも坂の途中コーナーっていうのをやってくださる小売店さんとか百貨店さんが増えていたり、まあ、僕らの野菜ってやっぱり一般的な野菜に比べて高いんですよね。で高いし不安定だしリードタイムも長いっていう、そんな野菜を使い続けてくれてる飲食店さんも結構いらっしゃるんですよ。であのこういう感じの方たちと一緒にどうにかこうにかして、そういうサステイナブルな農業の担い手になんか全て負担を押し付けるんじゃなくて彼ら彼女らのが経営がやりやすいような形を作っていけたらなと思っています。
はい、はい、楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、ここまでは株式会社坂の途中代表取締役小野邦彦さんとお送りしました。小野さんありがとうございました。
ありがとうございました。